ルコによる福音書第6章の30節から33節。さて人たちはイエスのところに集まってきて、自分たちが行ったことや教えたことを残らず報告した。イエスは、さあ、あなた方だけで人里離れたところへ行ってしばらく休むがよいと言われた。出入りする人が多くて食事をする暇もなかったからである。そこで一同は船に乗って自分たちだけで人里離れたところへ行った。ところが多くの人々は彼らが出かけるのを見て、それと気づき、すべての町からそこへ一斉に駆けつけ、彼らよりも先に着いた。昨日ですね、九州学院の授業は何をやったかというとですね、人の寿命についてというですね、人は何歳まで生きられるかというですね。で、聖書はですね、実は旧約聖書の中にですね、何て書いてあるかっていうと、人の命は120年としたって書いてあるんですね。だから120歳までは生きれる。これ4000年も5000年も前にですね、書かれたものですから、120。で、最近ですね、科学雑誌が出てきて、人間がの、細胞とか何とかを研究した結果ですね、120年はですね、持つってないんですね。だから120までは人間はですね、まあ、悪いものを食べたり飲んだりしなければですね、健康で、心も体も健康だ、120までは生きる。聖書が言ってることはまんざらそうじゃないんだな、まあ偶然だと思うんですけど、そうなんだろうなと思いました。で、この120年っていうのがですね、どういうことかということを知らせるためにですね、まあもしかするとみんな120まで生きるかもしれませんからですね。で、17歳のですね、彼らが生きていっている一日一日を換算するとですね、7000日ぐらいなんですよね、まだ。ね、120年生きたらどれぐらいになるかっていうと6万日超えるんですよね。だからみんなはまだですね、5万3000日ぐらい生きていかんといかんっていう計算になるんだけどなって言ったらもうへたってしてましたですね。もう休みなくですね、心臓はですね、今から120まで生きるんだったら5万日をですね、動き続けなきゃいけないという、それでいいかっていうような話をしたらですね、みんな半分ぐらいでいいっていう、そうすると65ぐらいで死ぬのっていう話になるんですけどですね、まあそう思うとですね、人間っていうのはですね、一日一日換算するとそれだけにですね、休みなく動いてるってことなのでしょう。まあ、ですから意識してですね、自分が休む時間をですね、見つけないとですね、実はまあ休めないとなるんだろうなと思います。まあ、1日何時間ぐらいあればいいと思いますかというアンケートにですね、サラリーマンの人たちにしたらですね、回答は29時間12分っていうですね、結果が出てる、はるかに超えてるんですね。ですから29時間じゃなくてですね、5時間分ですね、休みたいと思ってるんでしょうね。でも休めないので29時間っていうことになるかなと思います。まあ、そういうふうに考えるとですね、人間っていうのはですね、本当は休んで初めてですね、いろいろな成果が出てくるんだけど、休まずに成果を出そうとしているのが一番の問題かな。それができると思っていることがですね、やっぱり私たちが抱えている課題の一つだと思います。で、イエス様はですね、何とおっしゃってるかっていうと、イエス様がですね、命令されるっていうか、使命を与えるときには厳しいんですよね。出かけていくときには爪一本のほか何も持っていくな、ですね、下着も2枚着てはいけないといったところで食べ物を調達し、しっかりと時間も迅速に他人に配慮しながらきちんと熱心に伝道しろって言うんですよね。いやー、そんなことやってたらですね、イエス様は燃え尽き症候群になってしまいますよ。しっかりとですね、迅速に配慮しながらきちんとやれ、熱心にやれっていうことですから。でもイエス様もあればですね、それだけではないんですね。帰った時に必ず休みなさいって言われるんですね。ここがやっぱり違うんですね。次に出かけていく時にですね、その間に必ず休みなさいですね。まあ、休む暇もないけども自分で休みなさい、まあ、休むってことはどういうことかっていうと、まあ、神様との時間をですね、過ごしなさいという、まあ、それが祈りであったりですね、黙想であったりするんだろうなと思います。ですから、一生懸命やってる時ですね、邁進してる時には絶対休むことが必要だということをですね、やっぱり考えとかなきゃいけないと思います。で、東日本大震災のですね、支援活動をしていた時は本当に休まなかったんですよね。教会もありましたからですね、日曜日は仙台の教会で2つの教会で礼拝の説教したりですね、それから月曜日から土曜日までは被災地に行ってですね、活動するんですね。 で事務局長やってますから、1ヶ月に1回ですね、東京に帰ったら山ほどの仕事があってですね、これも休めないとですね、いや本当に休めないっていう、みんなこういう思いをしながら皆さん働いてるんだなとですね、僕知ってるのはですね、教会にいる間は自分で勝手に休みを決められますから、何もしなきゃ何もしなきゃいいんですもんね、休もうと思えばですね。でもそういう状況のない人たちっていうのはたくさんいるんだな。で、ある時ですね、宮城県からですね、広島の方にですね行った時が、これ震災の救援活動の報告にですね招かれていったんですね。でですね、不思議な状況になったですね。もう現場を離れってことはもう新幹線に乗った途端に力が抜けるってことですもんね。で、広島に着くまでですね、仙台から広島に着くまでどうやって帰ったかわからないんですよね。まあ新幹線の中爆睡してたっていうことなんでしょう。東京駅に降りてそれから乗り換えて行ったんですけど、全然わからない、どうやって行ったかわからないですね。で広島に着いてですね、広島でホテルに着いてそれでも爆睡してるんですね。でやっと落ち着いたのはですね、公演の前ぐらいですね。ああ今自分は広島にいてこれから公演をしようとしてんだなってですね。でやっと体調がですね、戻るっていうかですね、なんかで絶えずですね、微熱がしてですね、フラフラしてですね、まあその時にですね、しばらく休みなさいってイエス様に言われたですね言葉を思い出したんですよね。でもどうやって休もうですね。まあ支援活動している時っていうのは心の状態がおかしいわけですから、常にハイテンションでですねやらなきゃいけないっていうか、やらされているのでクールダウンできないんですよね。これが一番の問題だと思いますですね。自分がハイテンションになってやっている時っていうのは、何をしてもハイテンションでクールダウンできないので休めない、心が休んでないし体も休んでないっていうことなんでしょう。どうやったらですねこの状態を抜け出せるかといった時にですね、長女がですね、食べ物屋に誘ってくれたんですよね。で、お好み焼きさんにですね、連れて行ってくれてですね、店長がですね、久しぶりって言ってですね、何食べるって言った時にですね、長女がですね、お任せでいいよって言ったんですよね。この会話を聞いた時に力がスッと抜けたですね。不思議だなと、いつものことなんですよね。だからですね、今まで過ごしてきたいつものことがそこで繰り返されてるんですけど、何食べる、全部お任せでいいよって会話で、あっっていう現実にですね戻ったんですね。そしてその時にですね、疲れがスーッと抜けていったのがですね、ああそうかですね、ハイテンションで支援活動をしながらですね、いつもとは違うですね場所の中で緊張しながらですね、いつですね津波がまた来るか分かんないという状況の中で働いていながらですね、一番安心できるのはですね、いつものことをですねいつも通りにするという、そのことなんだな。ですから弟子たちにですね、イエス様が休みなさいって言われた時には、ぼーっとしろっていうわけじゃなくして、神様に祈りなさいっていう時を持てっていうことでしょう。みんながいつもやってるようにですね、神様との対話ですね、祈り、御言葉をいただく、そういう時間をですね持ちなさい。そしてもう一度自分を振り返ってですね、またですね宣教へと出かけていきなさい、燃え尽きないようにしなさいよというのが、イエス様の弟子たちに対するですね御言葉だったんじゃないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たち一人と共にいてくださいます。そして私たちは常に祈りつつ御言葉をいただきつき、その日々を歩もうとしております。どうか私たちの魂の給食に祈りがあるように、どうか導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会、そう信者、求道者、牧師母子の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩みの中にある方々には、主が共にいて、御言葉で支え、守り、導いてください。今日も私たちに必要なものは、聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。